今日は奇妙無料十妙来ナムフカ CD 校についてお話をしています、はい。仏法を聞いていくっていうことは阿弥陀仏のお力を受けていくっていうことなんです。阿弥陀仏のお力を受けるっていうことはですよ、そのままこう心が幸せになっていくっていうことではなくて、種をまいたら幸せになれる世界に連れて行ってくれるってことなんです。
種をまいたらね。
まかないとダメね。
そうそうそう。種をまかなかったら幸せにはなれません。私たちは結局幸せになりたいって思いながら、この心をごまかすことに時間をかけてるんです。だからどんなに欲に流れて、欲を満たして、楽しい思いをしたとしても、何にも心は満たされません。頭で感じるわけじゃないからですよ。幸せっていうのはこの魂で感じるものなんです。魂の方に目を向けてあげなければ、何をしても楽しくないです。何をしても幸せじゃない。ね。だから歌でもありますよね。あの坂を超えたなら幸せが待っているってね。これはあの欲を満たしたらってことです。幸せが待っている、欲を満たすために一生懸命頑張るぞーって。ね。ね。そんな言葉を信じてってね、越えた七坂よそじ坂ってね、だからいくら越えたってね、いくら越えたって全然意味ないもん。
欲を追っかけてるだけだ。
そうそうそうそう、苦しみがやってきた、それをごまかした。さ、苦しみがやってきた、それをごまかした。苦しみをやってきた、ごまかした。苦しみがやってきた、ごまかした。それをただ続けているだけなんです、ね。そしてそう一生懸命頑張って、ね、お金を手に入れたら幸せになれる、ね、地位や名誉や財産を手に入れたら幸せになれる。そうじゃない、お金を求めている過程がしたいだけなんです。地位や名誉や財産を求めている過程がしたいだけなんです。なぜかって言ったら、そうやって一生懸命働いていれば寂しさをごまかせるからなんです、
とにかく寂しさをごまかすために一生懸命一生懸命動いてる。
そうそうそう。で、寂しさをごまかせばごまかすほど心がズタズタに引き裂かれる。そう、身もボロボロになり、心もボロボロになっている。でもボロボロになっても無明でわからない感じですよ。
ボロボロになってるとも気づかない。
そう、気づかない、だけど結果は受ける、苦しみは受ける、だから口で言う、もっと僕を認めてくれよ。いやいや、人からどんなに認めてもらってもです、あなたが自分のことにちゃんと目を向けてね、自分の心に目を向けて、この心を認めてあげない限り、寂しいっていう気持ちは消えないんです。
自分が自分の心。
そう。
人でなくて自分が自分。
そうそうそう。人じゃないんですよ。認めてほしいのは、人じゃなくまず自分なんです。
心。
そう。ね。
親が十分認めてあげないと自分の心を見ることができない。
親が子供のこの心を見てあげなくちゃいけない。心は、ね、言葉じゃないよ、ね、形でもない、心を見てあげなくちゃいけない。全知識がね、心を見るんです。だから全知識に会いたくない、みんな。なんか見透かされてるような気がするとかね、見透かされるっていい言葉じゃないですか。ねえ、どんなに表面を取り繕ったとしても、心の奥底まで見透かされてると。
それを見てほしいっていうのが私の願いじゃないですか。
親も子供の心を見透かして、
結局その何全知識の今教えてくれてるっていうか、その無下行の力っていうこと。
そうそうそう、仏教を聞いていくっていうのは皆さんが無下行の力を受けていくっていうことです。無下行の力を受けていくっていうことは無明の闇が破れていくってことです。無明の闇が破れるとどうなるか、自分の心が見えてくるんです。この心が見えてくる、この心が私を苦しませているものだし、私を幸せにするものなんです。ところが私たちはこの心が寂しいって訴えた時に欲や怒りに走っていくからね。つまり寂しさをごまかすことに時間を費やしてるから、何にも解決することがないまま人生が終わっていくわけ。私たちは一体何のために生まれてきたのか、何のために生きてるのか、それがわからないまま、ただその心をごまかすことに人生を費やし、心をボロボロにしていくわけ。そして死んでいくときは、ボロボロになった心が、ね、ボロボロになった心で五章に突入していくわけ。だから五章は一大事なんだ。これはあの寒いからじゃ、暑いからじゃなくて、あの、
あ、え、いや、26度になってるから、ああ、どうかなと思ったんだけど、は
い
は
い、
寒い？
いえいえ、大丈夫です。
大丈夫？
はい、ちょうどいいぐらい。
ちょうどいい？そうです。そっか、ちょっともうちょっと耐えててみよう。
ね。だから、心がボロボロになっていくわけです。ここがポイントね。いわゆる、裸馬にこう乗せられてね、足をつながれて、欲に走るっていうことは、こう、裸馬にこう、引っ張られるようなもんで、ババババババババってこうね、傷だらけになるわけです、心が。だって心ではもうちょっと休んでって言ってもバーンって、今日農家の収穫だーガーって、もうちょっと休もうガー、もうちょっとガーガーってね、それで引っ張っていくわけ、心をこうガーって、その度ごとに心がこう擦り切られてボロボロになっていくわけ。そう、欲っていうのは、そこ、心は見えてないから。
やることをやってしまわないと。
そうそう、やることをやってしまわないとっていうのは欲で。で、心はちょっと休もうよ。何を言うか、ババババババババ。
休んでばっかりいたら仕事ない。
あ、そうそう。あの、休むって言ってもね、1分でいいんです。1分でいいんです。
それでも違うのかね、やっぱり。
1分でも違います、
体はね。
体も心も、つまり自分の心に目を向けてあげるっていうことが違う。いや、1分が長かったら30秒でもいい、10秒でもいい。
逆にやらない方が
それが自分の心が見えてくるってことです。自分の心が見えてくると、もうあとちょっとやらなくちゃって思っても、心が疲弊してできないんです。
疲弊してできない。
そうそうそうそう。つまり、仏教を聞いていくと、この無明が晴れてくるから、心が見え始めてくる。心が見え始めてくると、どんなに頑張ってやろう、欲で頑張ってやろうって思っても、心が見えてるからね。ね。苦しんでるものは苦しんでるっていうふうに分かってくるわ。だからどんなに欲に走ろうと思っても走れなくなってくる。頑張れなくなる。ね、最近頑張れなくなったなと思いません？年を取ったからじゃないですよ。
じゃない、
年を取ったからじゃなく、仏教を聞いたからだね。年を取ったから頑張れなくなったんじゃなくて、仏教を聞いているから頑張れなくなった。
聞いてなかったらもっと走るわ。
そうそうそうそう、
恐ろしい
ね。 それは心が見えてきたから心に無理をかけることができなくなった、
まあ、昔よりはね、
ね、で心に無理がかからなくなったってことはそれだけ腹が立たなくなった、
うん、そうそうそう、
ね、それは心に無理をかけなければ心が苦しむことも怒りを起こすこともない、結果的にですね、
少しずつね、
そうそうそう、それはそれだけ無明が破れてきたってことです。この無明を破る力が無下光如来の働きね。仏教を聞いていくとだんだんとこの心が見えてくる、心が見えてくると同時に人の心も見えてきます。人の心、例えば子供の心も見えてくる、自分の心が見えるってことは人の心も見える、ね、そしたら姿形じゃない心が大事だってことが分かってくる、何を言っているか何をやってるかじゃなく、その人の心が今どんな状態かっていうことが大事なんです、ね、自分の子供は親に対して無理をしていることが多い、いい顔していることが多い、頑張ってね背伸びしていることも多い、でもその心は苦しんでいることが多いんですよね。無理してね、お母さん、あとは僕がやっていくからいいよ、そう、じゃあお願いね、お願いじゃないんです、お願いじゃ、無理して言ってるんだからね、いいんだよ、お母さんも一緒にやってあげるからね、なんです。それをね、言葉に騙されるね、言葉はいつもいい格好するんです、俺は一人で大丈夫だよ、もう仕事もつける、ね、一人前だとかね、そうなのかね、信じたい、だけどそうじゃない、見るべきところはその人の姿形じゃなく心なんです。心を見れば、いやまだまだね寂しいんだな、まだまだ頼りたいんだな、ね、まだまだね苦しいんだな、辛いんだな、それが見えてくる、そしたらその心のために動いてあげなくちゃいけない、相手の心が見えれば相手の心のために動くことができる、自分の心が見えれば自分の心のために動くことができる、それが浄土という世界なんですよ。浄土とは幸せな世界ではなく、幸せに向かって種をまいていくことができる世界なんです。私たちは浄土に行くまではですよ、この心を無視して生きてるんです。これが江戸、ここが江戸なんです。エドっていうのは汚れた世界、汚れた世界っていうのは自分の心に目を向けることのない世界、自分の心に目を向けることがないから相手の心にも目を向けることがない、だから相手の姿形にとらわれる、相手が何を言っているか、何を喋っているか、どのように振る舞っているか、いい格好してるだ、それが本当の相手だと思ってしまう、ね、頑張っていい顔してるかもしれない、白鳥の湖のように頑張ってるかもしれない、ね、でもそれは心を見ないとわからない、ね、江戸っていうのはその心が見えなくなる世界なんです。
上の心ばっかり、
そうそうそうそう、上の心はだってね、感情とは関係ないから なんていうの、正しいことが言えるんです。間違ったことは言わないんです。だって上の心だ。
理性で。
でもそれができるかどうかっていうのは下の心で決まるんです。上の心っていうのはいつも正しいことを言う。間違ったことは言いません。だってロボットだ。人間ある程度年を取れば何が正しいか何が間違ってるかっていうことは誰だってわかる。だけどその通りに行動できるかどうか、それが感情なんです。
その通りいかないかもしれないもんね。
わかりません。
問題は
動かさないようにしてるのもが感情か、上の心か。
動かさない
よ。そうやって聞いて下の心に気づいて、結局気づいてないから動けない。
あ、それはね、下の心に気づかせないようにしてるのは、私たちはこの上の心が自分だと思って我をつけてるんです。ここに我をつけてるんですよ。これが自分だと思ってるから。でも仏教を聞いていくと、本当は自分って下の心なんです。上の心じゃないわけです。ね。つまり我を上の心から下の心に付け替えないといけない。付け替えるってことはイコール今までの自分を否定されるんです。例えばね、50年間なら50年間一生懸命生きてきた人生っていうのは、上の心のために生きてきた人生。でも仏教を聞いていくと、その上の心が否定される。まあどうせ否定されるんですよね。死ぬ時は全部消えますから。ね、私は上の心ではなく下の心なんです。こっちが自分なんです。こっちが自分じゃないんです。頭が自分じゃない。頭は死んだらなくなるものなの。でも仏教を聞くまでは上の心が自分だと思って生きてきたんです。頭で考えてね、正しいことはこういうことだ、間違ったことはこういうことだと思って生きてきた。だから悪いことはしない、良いことをするぞって思ってた。ね。でもある方がこうね、100日の荒行に行った。ね。睡眠も取れない。食事もね、制限されると。そうすると頭でこんなことを思っちゃいけないって思ってることでも思ってしまう。ね。悪いことだと、どんなに悪いことだと思ってても、もう止まらない。次から次へと感情が吹き上がってくる。それはなんでかと、頭じゃないものがあるからですよ。私たちには
。荒行っていうのはやっぱりその下の心を、
そうそうそう、
気づかせるための、
そうそうそうそうそう、はい。
それはまあ荒行をしなくても気づきなさいよって言ってるのに気づけない。
下、その荒行をしなくても超慢性は気づいてくる。だから気づいていく、行くとだな。ね、部長面。
難しくない。
ね、なんでか。それは下の心に気づき始めていくから。仏教を聞くと下の心が見えてくる。下の心が自分なの。下の心が見えてくると人の下の心もわかる。ね、ゲームばっかしているそのご主人を見てね。なんでゲームばっかしてるっていうのは上の心しか見てない。ね、そのゲームばっかしてるご主人を見て、あ、そうよね、寂しいのよねっていう風に見えるのが下の心が見えてくる。ね、その人を見て何を見てるか見え方が変わるんです。だから悪をしている人を見ると慈悲が湧いてくる。悪いことをしている人は苦しんでるから悪いことをする。その苦しみが見えるから何とかしてあげたいって気持ちが起きる。それは下の心が見えるから。その下の心を見せていく力が阿弥陀仏のお力なんです。
うん、まあ、 じゃん。
そうそうそうそう。それに対して私たちは反発してるわけ。
いや最近はちょっと、まあ、もうすぐ長問だからお休みしようかな。
それはちょっと
ね。うーん、2ヶ月に1遍ぐらい行こうかとかね。そういうふうになぜなるか。それは年を取った人ほどやっぱりこう上の心が自分だと思いたいの。ね、で上の心は理性で生きてるから悪いことは絶対しません。上の心では、ここがポイントね。上の心って理性的な存在だから自分で考えて正しい、自分の中の善、自分の中の悪があるわけ。そして間違いなく悪いことはしないで良いことをする、悪いことをしたとしても良いことに変えます、頭の中で。
多少ずるいんだね。
いやいやいや、だから理性は絶対悪いことはしないっていう風になってプログラミングされてるんです。ロボットだから。だから下の心さえなければ頭で考えた通りに動けるんです。こういう時はこういう風にする、こういう時はこういう風にする、こういう時はこういう風にするっていう風に振る舞うことができる。子供ができたら子供のために尽くす、ね、料理を作っている時に子供が泣いていたと、あー何々ちゃん静かにしようねーって言える。だって下の心がないんだもん。だけど実際にやってみると言えない、できない。なんでか、下の心があるからなんです。
ブレイクアップってのは下の心なの。
そうそうそうそうそう。
上の心は、
上の心はだってお利口さんですもん。
健全少女。
そうそうそうそうそう。こういう時はこうする、こういうことはこうするっていうふうに分かってる。ね、子供がいくら泣いたとしてもね、料理を止めて何々ちゃんどうしたのっていうふうにやってあげられる。上の心は教えてもらえば。でも実際はこうやってね、子供が泣いたとしても、ね、もう無視すると。なんでなんでそうなっちゃうんだよ。それ下の心がある。下の心っていうのが私たちを根本的に動かしているものなんです。
根本的に動かすのは下の心。
そうそうそうそう。
手を止めれるのは
手を止めなくちゃいけないって思うのは上の心。手を止めさせないのが下の心です。上の心は理性だから手を止めることが正しいことだと思ったら止めれます。
その時は感情は無視ですか。
感情を無視できるなら止めれます。ところが私たちは感情を無視できないから実際のところは止められないわけ。この感情と理性だったらどっちの心が強いかというと感情の方が強いわけ。自分を動かすわけ。だから理性でどんなに手を止めなくちゃいけないって思っても感情が止めたくないってなったら止まらないんです。
では、止まってるっていうかその時は感情が動いてる。感情で動いて
る。そう、手を止めれるっていうことは感情がある程度苦しくない、うん、感情がある程度穏やかな時は止められるんです、
うん、
そう、長問の後この感情はお腹いっぱいくどくを食ってるわけ。あー満足満足っていう時は手を止められるわけ、うん、あ、いいですよいいですよ。
無視してるわけじゃなくて、
うん、無視してるわけじゃなくて感情がもうお腹いっぱいだから、あ、いいよいいよいいよやってあげられるよっていうふうになる。理性さんがこういうふうにやりましょうねって言ったら患者さん、うん、満足だから要は何をしてもいいですよってはいはいはいってこう動くわけだけど、お腹空いてくるわけ。こうくどくってご飯みたいなもんですから、感情にとってそうするとお腹空いてくるとウィーウィーウィーウィーウィーってこうなるわけです。そうすると、ね、手を止めようとした瞬間ウィーウィーウィーウィー手が止まらない。ああってこうなって
ただ仕事してて休めるときは
感情が、そうそうそうそう、うん、
あの少し気がついてるんだ。
あ、そうそうそうそう、
感情に時間を 費やしてあげることができてるけど、
うん、そうそうそうそうそう。だけど手を止められないときは感情がうるさいときなんです。疲れたよ、疲れた、もう休まんや、ねえねえ、うっせえっていう感じでよく走るわけ。
あの怒ってる時っていう
か、そうそうそうそうそうそう。
だから怒ってるっていうことはもうイコールその感情は置き去りにしてるっていうこと。
そうそうそうそう。
あの苦毒のもう高圧した時な。
そうそうそうそう。
まあ、だから物事がうまくいってるときは
あのだから仏教を聞くと感情にねご馳走を与えるから感情がしばらく落ち着くわけだけど仏教を聞かない時間が増えてくると感情が枯渇してくるわけで感情が枯渇すると頭でこうしなくちゃいけないと思ってもそうできない本当は仏教を聞いて感情にエネルギーを与えてあげなくちゃいけないのに、ね、仏教を聞こうと思わない。なぜか仏教を聞くと感情の存在が見えてくるから。感情の存在が見えてくると、今まで感情にした仕打ちが見えてくるから。
それが全部書いてくる。
そうそうそう。そうすると自分の理性ね理性は理性は悪いことをしちゃいけないってところに立ってるわけだから皆さんはね本当理性が強すぎるんですよ、ね、もっとね柔らかくいきましょうちょっと悪いことしてもいいやぐらいちょっと迷惑かけてもいいや、ね、悪いことをしちゃいけないっていう気持ちが強ければ強いほど感情が言うことを聞かないときに感情をこう攻撃するようになるんですこうやってこうやってねだから感情は感情で叩かれれば叩かれればってね余計動かんと
遊びがない
そうそうそうそう例えば子供が泣いている手を止めて子供の方に行くそれはね理性が行こうと思ってる感情もよしついていこうって思わないとその子供の方には行かないわけでも感情がねえねえちょっと僕のために時間も割いてよとかって思ってたとしたらね、ね理性が子供の方に目を向けて子供に行こうとするとねえねえってこう引っ張るわけ引っ張るとどうなるかっていうともう感情理性としては頭から言ったら子供の方に行った方がいいからうるさいってこう叩いちゃうわけ叩くとねプキッてくる感情キッて余計動かんってこらちょっと言うこと聞けキッカーキッって感じでこううんうんうんで動かないと叩いたって責めたって感情は言うことを聞くわけじゃないんですために時間を取ってあげなくちゃいけない。もう子育てと一緒ですよ。おいちょっと今からね旅行行こうかって言ったら、ね、子供がねまだ気軽にせんの最中なんだとかになるとねおいまだもう何分に行くとか決めてたらとかねこうやって引きずっていくっていうねそうじゃなくてあらあらもう気軽にさせてあげるからねって言ってその子供のためにちょっと時間を割いてあげる。感情のためにちょっと時間を割いてあげる。その種まきによって感情は楽になる。だけど感情を無視して引きずると感情は傷つく。それを繰り返していくと心はどんどんとボロボロになっていく。で感情がボロボロになればなるほど後ろめたくて仏教が聞けなくなるんです
聞けるっていうことはまだそんなに感情ボロボロになってね
聞けるっていうことはですねたとえボロボロにしようとしても1ヶ月おきにその傷を取ってるから超向き
だって、うん、ああそうか先生が取ってくれてる
そうそうそう取ってるからこう先生ねそうだ大して傷ついてないわけ
先生にみんな預けてる
あそうそうそうそう
無意識のうちに
聴聞っていうのはそういうふうにね心の傷を取り除く力があるだから2ヶ月も3ヶ月も空くと心がボロボロになっていくのでね
だんだん聞けな
だからだんだん聞けなくなる。聴聞っていうのはやっぱりね、その絶え間なく聞かなくちゃいけないわけ、ね、なんで聞かなくちゃいけないかって、それはね、罪悪を作ってるから。罪悪っていうのはこの感情を傷つけることを罪悪っていうふうに言うわけ。で、心を傷つければ傷つくほど、罪悪を作れば作るほど苦しみが起きてくる。
罪悪はそこなんだ。
そうそうそう、
それが、まあ、ポイントなんだ、
ね、
感情を傷つける
っていうのが罪悪。そうそうそうそう、で、多くの場合この感情を傷つけるのは理性なんだ。
理性、
ね、理性っていうのはどういうことか。正しいことをしなくちゃいけないっていう気持ちで感情を傷つけるんです、ね、例えば仕事をしなくちゃいけない、でも感情としてはまだまだつけない。そうすると、この感情をこうやって打ちのめしてでも仕事に行かなくちゃっていうふうにして感情を傷つけていくわけ、うん、こうやってね。だから正しいことなんですよ、仕事をするっていうことも、子供のために手を止めるっていうこともね、優しい言葉をかけるっていうことも正しいこと、うん、その正しいと思っている心が感情をボロボロにしていくんです。ね、確かに理性はね、正しいことができるし間違ったことはしない。でも感情はそんな理性のように賢くはない子供なんです。ね、ちょうどスーパーにね、2歳の子供を連れていくと。そうするとね、どこ行くかって、もうバーってね、ガチャガチャのとこ行くわけ。ね、こうガチャガチャ、こうやってこうやってこうやってこうやって、こうやってこうやって見るわけ、こうやって一つずつ。こうやってこうやって見るわけね。
子供は感情のものに動いてる。
そうそう、子供は理性が弱いから。
弱いからね。
もうもちろんね、徹底的に親がね、こうやって責めれば、うん、ね、うん、そのスーパー行ってもね、こうやって一緒についていきますよ、こうやって。はい、何々ちゃん、はい、ついてくるよ、うん、もう2歳にして理性が使ってる、感情、感情を押し殺して理性が勝ってる。普通は子供をそのままね育てたら、こうガチャガチャのとこ行っちゃうわけですよ。でもガチャガチャのとこ行っちゃったら、もうね、探すの大変だから、お母さんはね、何々ちゃん、はいはい、こういうふうに感情を無視してそばに置いておこうとするわけ。その時に徹底的に責める。責められた子供は責められたくないから理性が強くなって感情を攻撃するようになる。例えば子供がガチャガチャを見て見に行きたいなって思っても、いや言うこと聞かなくちゃね。例えば幼稚園で、ね、今日幼稚園行きたくないな、幼稚園行きたくないなと思ってもね、ママがね、幼稚園行くのよ、はい、こう行くわけです。お利口さん、ね、で園長さんがいたらね、園長先生おはようございますって言うんだよ。この2歳にして3歳にしてやるんですよ。そう、これをしつけがちゃんとできているというふうに言って、感情がもう殺されている状態なわけ。で、それはあまりにも殺されすぎると反動が起きるわけね。反動っていうのが、例えばおもちゃ屋さんとかで、欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいっていうふうに言う。ね。それは日頃お利口さんでいる人ほど感情が吹き上がった時は止められない。欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいと。その時はもう叩いてる、ピシッ、ピシッってね、親は連れていくと。そうすると余計感情が殺されていく。正しいよ。だって、そのおもちゃの、おもちゃ屋さんの前で、ギャーギャーギャーギャー泣いていることは、悪いことだもん。ね、みんなね、親の方を見る。じあの子、お子さんなんで注意しないのってことで見るわけ。だからお母さんはそれで、責められたくないから、別々注意して連れていくと。子供はそのうち思う。こんな感情さえなければ苦しまなくて済むって思うんです。 ね、甘えたい、おもちゃ買ってほしいっていう心さえ起こさなければ苦しまなくてもいいですよね。ねえ。
で感情を封じ込める
。そうそうそうそう。で、お母さんが料理を作っているときはね、おとなしくしてあげれば、ね、その お母さんは気持ちよく料理ができるってこう思うわけ。そうやって感情を押し殺していく。弔問中には静かにする。みんなが気持ちよく聞ける。ね、そうだ。もう感情を殺してればいいんだってこうなるわけ。でもそれで感情を殺したら、それは感情こそ本体だからね、私たちは。そうやって殺し続けてきた未来が一大事を生み出すわけ。五章は一大事なんです。
育つけど、
そうそう、そう、理性はよく育つけど感情は全然育ってない。感情は子供のまま、ね、だから体は大きくなって理性は発達して、まあ大きくなったらね、頭は例えばこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけない、でも感情は子供のままだからできない、頑張れない、踏ん張りが効かない。一番まで迷うのは自分です。そう、感情が育ってないからなの。本人はこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないってことは頭では分かってるけど動けない。そう、動けない自分が悪いんだと思う。
それで自分を責める。
そう、自分を責める、罪悪ですね。自分を責める場合、自分を責めてるんじゃなくて自分の感情を責めてるんです。理性はお利口さんだから何をしたらいいかってことが分かってる。責めてるのは感情の方です。お前さえいなければ、お前さえいなくなれば、もっとね、もっと正しく行動できるの。でも感情に向けて発した気持ちは全部荒屋敷の中に収まって、感情はもう俺さえいなくなればいいんだってなるね。俺は死んだ方がいい、俺は迷惑な存在だってなる。
それでそういう言葉が、
そうそうそうそう、あの
本当にそうなるつもりもないのに出てしまう。
そうそうそうそう。だって感情に向けた、理性が感情に向けた心なんです。お前さえいなくなればいいんだって、お前って言ってるのはこの感情なんですよ。でも感情が本体で、そこに荒屋敷が収まるわけです。これ荒屋敷の中にその 理性が向けた感情ね、思いが全部収まっていくわけ。だから自分の感情、素直な感情を出せずに育った子供ほどね、自分の、自分なんて死んだ方がいいって思ってるわけ。自分なんていなくなった方がいいって思ってるんです。自分は迷惑な存在だ、自分は悪い人間だっていうふうに心の中で思ってる。なんでか、抑え込んでるから。抑え込めば理性で動ける。そう、小さいうちは理性で動けるんです。これぐらいの子供だったらね、理性で動ける。でも大きくなると感情が吹き上がってくるんですよ。もう止められなくなるんです。止められなくなった時に自分はどうするか、また殺せば理性的に動けるはずだと。殺していくんです。ね？
人前だけ言いまし
ょう。あ、そうそうそう。これが人間の姿なんです。人間とはそういうものなんです。これでは幸せにはなれないんです。感情を押し殺して感情ばかり攻撃していたら、私たちは幸せにはなれない。だから死んでいく時には仕込みのようになって死んでいくんですね。ちょっとリーガルハイになってきてしま
った。結局一生かかって感情を押し、 時間を割いていかなかったから、
そう
結局はそれこそ無名の闇に、
そう、これが私たちが苦しまなければならない理由、そして死んだら地獄に行く理由です。わかります？生きている間に感情を殺してきた人は死んでも感情を殺し続けるんです。荒屋敷の中に収まってるんですよ、感情を殺すという業習字が。ね、生きている時に感情を殺してきた人は死んでもなお殺され続けることになる。
大王夫人を殺し続ける、
そう、それが大王夫人が自分だから、死んだらどうなるか、
自分で
もう自分なんですかね、
自分で自分を殺し、
そうです、斧が見えて自分を八つ裂きにしてくるように見えるし、ナイフが見てね、自分を蜂の巣のようにしてくるように見えるし、そうそうそうそう、
と同じことをやると、
はい、で合力ですから、合力によって自分にいろんなものがやってくるんですよ、うん、でも誰も悪いわけじゃない、あなたが作った種まきなんです、うん、そう、あなたの視点が間違ってたんです。理性が私じゃない、感情が私なんです。ここに私の視点が立ってないから、ね、理性に私の視点が立ってるから感情はいらないものだと思うわけ。そうだよ、感情を出した時に親はいつも怒ってたから、感情を出した時に親はいつも無言になったから、感情を出した時に親はいつも困った顔をしていたから、感情は出しちゃダメですよね。そう、押し殺していい子を演じていく、いい子、いい子ってかわいそうな子なんです。いい子、この子は本当に親思いのいい子だよね。ね、それはいい子でしょう、感情殺してるから。
親にとっては都合のいい子だけ
ど、よく言うことに聞く、
そうそうそうそう、でもその感情が死んでいくときに残る。そして感情に対して理性がやってきたことは荒屋敷の中に収まってるから死後も続く。五章は一大事、これ本当一大事でしょ。しかも誰も悪くない、自分が作った。知らないって恐ろしいことですよね。この焼け火箸を知らずに握るのと、焼け火箸だと分かって握るのと、どっちが重い火傷をするか。当然焼け火箸だと知らずに握る方ですね。同じように感情が自分だということに気づかずに、なぶり殺しにするのと、感情が自分だということが分かって苦しい時は苦しいって感じるのと、どっちが重い報いを受けますか。当然なぶり殺しですよね。安心してください、死んでも無明は破れません。なぶり殺しにしている人はなぶり殺しを果てしなく続けます。だってそうすれば楽になったもんね、生きてる間は。
荒屋敷にそれが
収まって、縁がなくなったからもうずっとそれが分かりってもおかしいね。
そうか、一だってそんな簡単に。
これが五章の一大事。
それをこれを言ってたっていうことだ。
はい、うん、ね、だからこの感情を見せてくれる阿弥陀仏のお力は五章の一大事を解決する力なんです。
解決する力、
五章の一大事を解決する。だってこの自分が見えればね、傷つけたら傷つけたって分かるもん、苦しい時は苦しいって分かるもん、分かったらやらなくなる、思いっきり傷つけることができなくなる。そしたらもう苦しむこともなくなっていく。
分かればっていうか、まあそれを今その運命に追われてるんだけど、その無下行の力で少しは、
あ、そう、少しは、そう、少しは見えてくる、
感情に届かせてくれてるっていうことは確かに、ね、
そうそうそう、それが今ちょっとずつ見えてるのが奇妙ね、奇妙になるっていうのは、これが日相観に入るってことなんです。日相観っていうのは西に沈む夕日を見て、それが沈みきるまでこう太陽を眺める。そうするとですね、目に太陽の残像がこうね焼き付く。そうすると目を開いても、目を開い閉じても太陽の残像が見えるように、この心が見えるようになるんです。はい、これが奇妙人実法無下行如来って言って、阿弥陀仏に救われたってことなんです。
それが救われたってこ
と。そう、
残像、まあ、
そう、阿弥陀仏に救われた、この心をもう常に見ずには折れなくなる、
常時見る感情を見ることができるようになったことを、ね、あの、
そう、阿弥陀仏に救われた、五章の一大事を解決したっていうふうに言う。
じゃあずっと寂しい気持ちだって。
ずっと寂しい、心は寂しいって感じます。でも寂しいって感じるってことは、この心に目を向けるから寂しさが消えるんです。だって寂しいって感じてるものが分かるから、あ、寂しいんだねって心に目を向けることができるから、寂しさが消えていくんです。
消えたと。
消えたら寂しいと感じることがなくなってきます。
次は何を感じ
る？あ、次はってことですか。まあ認めてほしいとか、ちゃんと見てほしいとか、ちゃんと育ててほしいとかってなります。
それを一個一個。
そうそうそうそう、それを一個一個なくしていくことを次の水槽感っていうんです。そうするとそれを続けていくと精神的に大人になる。これが3番目の地層感。地層感そうなって初めて今度なんていうんですかね、認めてほしいっていう気持ち、私たちはこう認めてほしい塊なんですよ、ね、愛欲の後悔に沈没しっていうふうに言うじゃないですか。この愛欲の後悔が地層感に行くと消えるんです、劇的に。
認めてほしいっていう心、
そう、認めて、だって十分に認められたから認めてほしいっていう気持ちが消えて、今度は人のために尽くすことができるようになる。宝珠感、幸せの種を植えることができます。そして放浪感、ね、徳が身につき、いわゆる菩薩となると。そして毛座感、私は仏になるっていう菩提心が起きる。そして仏に向かって仏道を進む、ね、増加。 仏になる心身観っていうふうに進んでいく。これが上前13巻。仏になっていくんです。
先生ですか。
はい、そうそう。その一番最初が日相観で、日相観の身になるためにはひたすら聴聞が必要で、聴聞する目的はこの心に気づくため。それがどんなに欲に流れても、心がこの心から目をそらすことができなくなった状態が日相観。目をそらすことができないから、この子のために尽くすことができる。水相観。そして心がある程度満たされると地相観。よし、人のために生きよう、利他のために人生を生きていこう、そういう気持ちが起きてくる。それまでは認めてほしいっていう気持ちから離れることはできません。無視されたら寂しい、頑張ってもね、やっぱり認めてもらえないと苦しくなる。その心をなくすところまで心を育てないといけない。でもその心を育てるためには、心を見てあげなくちゃいけないんですね。心を、その心を見てあげるためには、どうしても阿弥陀仏のお力が私たちには必要なんですね。これが奇妙尽実法無下光如来。そして親鸞聖人はこの奇妙尽実法無下光如来を名号とされたんです。生阿弥陀仏じゃないよ、これ生阿弥陀仏。親鸞聖人は奇妙尽実法無下光如来を名号とされた。
右か左に
そうそう、あるあるある、あれね、
あるんだけど、
あれが奇妙尽実法無下光如来、これが親鸞聖人の書かれた名号。今現存して残っている南無阿弥陀仏の親鸞聖人御神筆の名号は一つ、ほとんど奇妙尽実法無下光如来なんです。なぜか、それは奇妙尽実法無下光如来の身になることが、これがいわゆる阿弥陀仏に救われるってことです。いくら拝んでもダメ、聴聞でしかこの身になることはできません。皆さんはこの身になるために聞いて、そして聴聞していくことによって、だんだんと自分の心が見えてきて、見えてきてる証拠に最近あまり頑張れなくなった。
頑張れなく、まあ、体がいいよ。
いや、それは体の方も向くようになった。
もちろんそうだけどね。
あ、名号ですか。名号、名号っていうのは、まあ一般的にお仏壇の一番中心にあるものを名号。だからお仏壇でこうやって合掌するときに頭を下げるものを名号。
南無阿弥陀仏よりもあれかい、奇妙尽実法無下光如来、
親鸞聖人は奇妙尽実法無下光如来を名号とされた、本尊とされた、
本尊とした、ね、
いわゆるこれが阿弥陀仏に救われたっていうことなんです。この身になるっていうことは、私の心が常に見えるようになる。苦しい時は苦しい、悲しい時は悲しい、寂しい時は寂しいって思えるようになる。だからその苦しみを何とかしたい、寂しさを何とかしたい、悲しみを何とかしたいっていう心が起きて、そのために動くようになる。そしたら寂しさも消える、悲しみも消える、心も育っていく。心が育っていったならば、極楽の大地が私の心にできる。その極楽の大地にね、ができて初めてこう心の踏ん張りが効くんですよ。 苦しい時にも辛い時にも踏ん張って頑張っていこうって思えるのは極楽の大地ができないと無理です。子育ては別に阿弥陀仏に救われなくても子供の心をちゃんと見てあげれば極楽の大地が成長とともにできてきます。
すごいです。
でも大人になってなかなかそこまでできないっていう人は阿弥陀仏の本願力に頼った方がいいですよね。
他力に打ち任せれば
分かっていただけたでしょうか。